大杉正明のクロスカルチャルセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, I would like to propose or suggest that we talk about environmental issues.
Sounds good.
Yeah. As the first time, maybe we should clarify the meanings of the terms that are involved, particularly those English words that may correspond to the Japanese word gomi.
Gomi. Mm. Oh, that's a good question. You know, there are actually several terms.
That's right.
With some clear distinctions. You know, for example, in American English, you've got trash, garbage, waste, refuse, junk, litter. British English, you've got rubbish.
Rubbish, yes.
Now, there's so many of them. The most common that you'll hear in American English would be trash and garbage.
Right. Okay. And of course, garbage is something that comes from the kitchen or the bathroom, maybe.
That is how it's defined sometimes. You know, yeah. It's interesting. The words garbage and trash are often used interchangeably by many native speakers in the U.S. But there are distinctions. Now, the distinctions actually vary a little bit, too. Mm-hmm. So as you mentioned, some places will define it as something that comes from the kitchen or the bathroom. For example, food waste, anything maybe wet or that will decompose quickly.
Right.
And trash would be defined as something perhaps dry, like paper.
Right.
Or maybe some plastic goods, things like that. Things that won't decompose quite as quickly and perhaps won't smell either.
Right, right. And the North American term garbage may correspond to the British term rubbish.
I think so.
And
I think,
pretty much so.
Yeah, exactly. Trash, I think, can sometimes be used interchangeably
right,
for that as well.
That's right. Mm-hmm. And in Britain, probably the most general term for gomi is litter. L-I-T-T-E-R, mm-hmm. As the word litter is used for bins, mm-hmm. This is another term that we have to discuss, but that corresponds to the North American cans, right?
Yeah, that's right. Yeah, instead of, I guess it would be rubbish bin or dust bin in British English.
That's right, that's right.
Americans would tend to say garbage can or trash can. And the word litter is used specifically for trash or garbage that's left lying around in a public place.
Right,
you know, for people who might just throw some, you know, candy wrapper on the ground. That becomes litter.
Right, right, yeah. I think maybe here we should take a moment to explain in Japanese and then go back to the discussion.
Sure.
Right? さて、最初にまずですね、この環境問題を扱うについて、ゴミという日本語について、英語でどういうふうに言うかということをまとめておいて、それから先に進みたいと、まあ、いうふうに思います。そこで、北米英語、特にアメリカの英語ではですね、最も一般的に用いられるゴミを表す単語は trash と garbage ですね。で、簡単な定義をすれば garbage っていうのはまあ日本語の生ゴミに近い英語であると。まあいうふうに言っていいだろうと思います。定義は様々ですけれども、基本的には例えば台所から出るもの、場合によってはバスルームから出るもの。生ゴミの類をガーベージと薄言います。それに対して紙を中心としたそれ以外のゴミをトラッシュと、まあ、いうふうに普通言うんですね。イギリスの英語では生ゴミの類をよくラビッシュと、まあ、いうふうに言います。この単語は RUBBISHというスペリングです。これはまああのイギリス式の英語ではですね、くだらないわとかバカげてるわというような意味の会話で rubbish なんていうふうに言うんですね。まあそれはともかくとして、もう一つの大きな違いはですね、そのゴミ箱とかゴミ入れに対する英語が、北米では普通はですね can という単語を使います。に対してイギリスでは bin, B-I-N と書きます。もちろんですね、これはちょっとややこしいのは日本語の缶と瓶というのとですね、ちょっと混同しがちなんですよね。混同さんになっちゃうんだね。うん。でね、これね、瓶の話とか缶の話っていうと、なんか変だなと思ってしまうことがありますが、実はこれイギリスの英語では BIN、瓶っていうのがアメリカ英語のケアンにあたるわけで、何もですね、ガラスの瓶のことを言ってるわけじゃないんですね。そこのところちょっとですね、まあ押さえておいて、さあそれではこのゴミの話なんですが、 Going back to the discussion on ゴミ、
sure.
Seems to me, this is my sort of observation, but after 9/11, the number of trash cans here in Japan, or maybe in the US as well, have become fewer. What do you think?
Well, I got that impression as well. Certainly right after 9/11 happened, I noticed in Tokyo in particular, especially at train stations, many of the trash cans that were there were sealed. And, you know, while I could understand the reasons behind it, of course, it was quite inconvenient because then, of course, you had to carry your trash around with you. But I did notice that they came up with a nice solution, I think, to it, preserving security while still providing trash cans. And you'll find, of course, in a lot of train stations that you'll have a trash can with a clear panel and clear bags so that you can see what's inside.
Oh, right.
So I suppose that's preventing anyone from hiding something dangerous inside trash can.
Yeah, that's a good idea. That's a good solution. But one more thing similar to that that I have noticed is that there seem to be no or very few trash cans in public places here in this country, particularly in my neighborhood, for example. There are no trash cans in public parks. Why is that? I don't understand. And I asked some people, you know, city people and so forth, and they said that, you know, it's your personal or individual responsibility to take back all the garbage and trash back home. So when you have, for example, a picnic in the park, please do take back all the garbage and the trash back home so that you leave nothing in the park. And that is the reason why they provide no trash cans. But, you know, isn't that some sort of negligence on the part of the public service personnel? What do you think?
Well, it's, you know, it's a really interesting question. And I think that there definitely is a fine line there. Certainly, when you talk about going and having a picnic in the park, it would be nice if people could clean up after themselves and take it away. But at the same time, I think it would be nice to provide, you know, enough public kind of trash cans that people can at least get rid of part of it there, you know, provide that as a public service. That said, one of the things that I found impressive about going hiking not too long ago was I was going out to a mountain kind of close to Tokyo, and there was a sign at the train station closest to the mountain that specifically said, anything that you bring with you, please take back. So if you're bringing any bottles or cans, take them back with you. Don't throw them away on the mountain. So I appreciated that, and I thought that's good for individual responsibility. But certainly, if you're talking about just walking around town, for example, not even a picnic, it's nice to have some available. And I think in central Tokyo, for example, you still find a lot of streets with trash cans available. But when you go out a little bit, there aren't as many, you know, and you end up having to, say, use the trash cans outside of convenience stores or something like that, which they're probably not that happy about, I'm guessing.
Right. さてですね、ターミノロジーについて話した後、ディスカッションに戻ったんですが、一つはですね、9.11 以降、ご存知のように、駅、空港、公園といったところでですね、ゴミ箱が姿を消してしまったということがありますね。非常に数が減りました。一方で爆発物等がそこに仕掛けられたりですね、することがないようにということで蓋をしてしまうという策も取られましたね。スーザンさんの言った最近のですね、解決策としては、中が見えるようなそういうゴミ箱にしてゴミ箱は一応置くという解決策、まあこれは一つの手だというふうに思うんです。ただ全体として私の見たところではですね、公共の場所、例えば公園等に著しくゴミ箱の数が減った。私の住む横浜のですね、公園にはですね、ほとんどゴミ箱というものがない。 で、それについて実は問い合わせてみますとですね、市当局はですね、それは基本的には皆さんの市民の責任でゴミは持ち帰るということを心がけてもらいたい。それはその通りだと思います。根本的にはその通りですが、しかし、そう言っていると、それでは一方でですね、パブリックサービス、公共のサービスというものはどうなっているのだと。ゴミの収集ということに対してですね、ゴミ箱を置かないことでみんな持ち帰ってくれというふうに言うだけで済ましてしまうというのは、それは怠慢ではないかというふうにも私には思えるわけであります。ということで、この問題はさらに追求していかねばならないと、まあ思っておりますが、Let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is, waste not, want not. Now this means if you get into the habit of avoiding wasting things, you'll always have enough for your needs. So you could say, why don't you use those old bath towels as cleaning rags instead of throwing them away? Waste not, want not.
なるほど、面白い表現ですね。 waste not, want not。 waste は分かりますね。 want っていうのは欲するという意味の同じ単語の want ですが、この場合はですね、むしろ欠乏するという意味、辞書を引かれてですね、 want に欠乏するというですね、ものが足りなくなるという意味もあるということを一度確認しておくとよろしいかと思いますが、つまりこの表現はですね、決まり文句なんですけれども、無駄にすることがなければ欠乏すること、物が足りなくなるってこともないんですよという意味であります。今の鈴田さんの例文にあったようにですね、何か別のものに応用できる、利用できるってことたくさんありますよね。さあ例文もう一度。
Why don't you use those old bath towels as cleaning rags instead of throwing them away? Waste not, want not.
ですね、我が家でもやっていますけれども、バスタオルなんかはですね、まあ古くなったからといって捨てるのもったいないですよね。我が家ではもう本当に煮しめたようになるまで使っておりますが、良い例文ですよね。 Alright, the second one?
The second one is, one man's trash is another man's treasure. Now this is an old saying that means something that may be worthless to one person may be quite valuable to another.So, for example, you could say, Matt creates beautiful sculptures using items he finds on the side of the road. One man's trash is another man's treasure.
これは面白い表現ですよね。直訳すると、One man's trash、一人の人の trash、ゴミっていうのは、Another man's treasure、別の人の宝物だっていうんですね。ある人にとっては役に立たない、どうでもいい、もうゴミ同然のものもですね、別の人から見ると実に価値がある、意味のあるものだということで、道端に落っこっているようなものでもですね、それをこう集めてうまく何かアートのようにするとね、すごい利用価値があると、まあ、いうことになります。さあもう一度聞いてみましょう。
Matt creates beautiful sculptures using items he finds on the side of the road. One man's trash is another man's treasure.
というですよね。これは覚えやすい、いいフレーズだと思いますね。This is a very good proverb.
I think so.、
All right, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー。
Sponsored by Olympus.
クロスカルチャルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね、AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。
パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはボイストレック .jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus.